薫堂
夏美の
心のままに。
皆さんメリークリスマス。12月ですよ。
そうですね、
あっという間に、はい、
いやどうですか今年のクリスマスは。
今年のクリスマスはもうクリスマスって何ってこともなくなってきましたよね、うん、普通の平日です。
そうですか。
なんかありますか薫堂さん。
ないですね。あ、クリスマスの夜は僕は中華を予約しました。うちのスタッフたちと。
いいですね、通常仕事ですし、うん、なんだろう、もうこうイルミネーションとか各種あるじゃないですか、うん、
はいはい、
まあ、六本木ヒルズもそうだし表参道もそうだし、まあね、毎週大阪行ってるんで御堂筋とかもやってますけど、うん、混むんですよ車が。
あ、そうね、
早く終わんないかなって思っちゃって
昔はこうワクワクしてたのにね、
もうね一切ワクワクしない。あ、イルミネーションかこの渋滞ってなっちゃう。
あ、
もうダメですね。
そうですか。 でもね僕はまだちょっとこうキュンとしますけどね。
そう、まだキュンとします。
まだキュンとしますよ。
還暦を迎えられても。
還暦を迎えてもね、クリスマスのね銀座が好き。
あ、
なんかクリスマスって言うと銀座のイメージがあるんですよね。
確かにみんな結構買い物されてますしね、百貨店とかは確かにちょっとウキウキするかもしれない。
デパート行くとなんかこう幸せそうにみんながしてるのがいいなと思うんです。
いや、そういう心をなんか置いてきてしまったんですかね、うん、どこかに。もう早く終わってほしいなって思っちゃう。
じゃあお正月とクリスマスはどっちが好きですか。
まあどっちもどっちですかね。
じゃあ大晦日は、あの大晦日のこうちょっと日本中がこう新年に向かう感じ。
いや、私ね、もうだからコロナ明けてからはずっと海外行っちゃってるので、
嫌な感じ、本当嫌な感じ。
いや今だけなんでね、行けるのも、
は
あ、お仕事ができてるのも今だけだし、でもそのお仕事ができてる中で長期休めるのも年末年始だけだしっていうことで言ってるわけですけどね。なる
ほど。今年も海外行くんですか。
あの、また帰ってきたらお話します。
なるほど、はい、わかりました。じゃあ、ペンネームコッシーさんからいただきました。
ありがとうございます。
中国に4年住んでいる会社員です。へえ。今四川省にある透き通った水が流れる美しい渓谷の九寨郷に来ています。そこで見つけたポストカードは絵をスマホでスキャンすると浮いて出てくる面白はがきです。へえ。デジタル文化の進む中国でもはがき文化も進化維持している感があり、お知らせした次第です。お試しくださいませ。ちょっと待って、これどういうことですか。
あ、ここに、
あ、これ
アプリが来ましたよ。
アプリが来た。このアプリでどれをスキャンするんですか。この中を。
あ、
お、
おお、浮いてきた浮いてきた。
世界ただあるやり一個九なんとかかんない。わかんない。
わかるようでわからない。
すごいね。
あ、このハガキが届く頃には帰国しているかもしれませんですって。
あ、もう任期を終えて帰ってくるんですかね。
まあさすがにね年末は。
あ、そっかそっか、
お休みなのかな、うん、どうなんだろう。
へ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いてこちらはラジオネームリボンさんからいただきました。
ありがとうございます。
薫堂さん、夏美さん、こんにちは。初めてお便りします。もうすぐクリスマスですね。今日は東京世田谷にある成育医療センターという小児病院の治療に特化した専門病院の折り紙ツリーについてお話しさせてください。うん、毎年この時期この病院ではスタッフ患者さんそのご家族近隣の学校に通う生徒の皆さんたちの協力を得て高さ6メートルのクリスマスツリーが飾られています。
お、大きいですね。
一つ一つ丁寧に心を込めて作られた折り紙のオーナメントは素朴でありながらも色鮮やかで生き生きとしていて見に来た人にとっても温かい気持ちを届けてくれるんです。今年の点灯式ではセントメリーインターナショナルスクールの合唱団が歌を披露してくださり賑やかで楽しい時間となりました。中庭を見ると病室からも見える場所にイルミネーションが飾られとても可愛らしいです。この病院では今年もおよそ300人近いお子さんがクリスマスを過ごすそうです。そのお子さんたちを支える気持ちが込められたこの手作りのツリーを多くの方に見に来ていただけたら嬉しいです。このツリーは来年1月半ばまで展示され、その後地域で行われるどんど焼きで焼却されるそうです。うん、 薫堂さん、夏美さん、ラジオをお聞きの皆様もどうか楽しいクリスマスをお過ごしください。あ、お写真来てますよ。わあ、大きい。これ全部折り紙、手作りなんだ、オーナメント。すごい色鮮やかですよ。
へえ、セントメリーの合唱団が歌を披露。
へえ、あのリボンのオーナメントも、手作りのオーナメントも入れてくださいました、
うん、あ、
かわいい。こんな綺麗に折れるんですね。
この間軽井沢行ったら、軽井沢で駅新幹線降りたら、すっごい綺麗な歌声が、うん、クリスマス の, あの合唱団の歌声聞こえてきたんですよ、
はい、
で、うわ、少年少女が歌ってんのかなと思って見たら、おばあちゃんとおじいちゃんだったんですよ、それ歌ってるのが。それが本当になんか天使の歌声みたいな感じで素敵でしたね。
いいですね、
うん、合唱っていいですね、この時期に聞くとね。寒くなってから聞くと合唱はいいですね、
うん、あ、確かに暖かい気持ちになりますね、
うん、
ということで、そろそろお時間が迫ってきました。
もうお時間ですか、
はい、はい。今年最後のポッドキャストでしたね、
う
ん、
そうですね。
薫堂さん、
はい、
来年こそはもうちょっとちゃんとやりましょう。
やりましょう。今日は僕のせいじゃないですからね。
いやいやいやいやいや、
番組
薫堂さんめんどくさがってたじゃないですか。いやいや、さっきちょっと、
僕はもうポッドキャスト大好きなんだから、ポッドキャスト聞いてらっしゃる方が本当にどれぐらいいるかわからないじゃないですか。
そうですね、
それがこうね、やりがいにちょっとつながらないんで
来年は、うん、薫堂さん、会った人全員にポッドキャスト聞いてますかって聞いてみてください。
聞いてみます、ええ、でぜひあの聞いてる方いたら、
うん、
聞いてますよっていうのをちょっと一報もらえるとね。
そうですね、
張り合いも出てくる
というもんですよ。聞いて、何人聞いて何人聞いてたかで、こうパーセンテージを出しましょう。
そうね、ぜひお願いします
ということで、
お、今ディレクターが、来年は1月から3月までお便りいただいたら、ポッドキャストの中でも1名の方に毎月ワンチャーの万年筆差し上げ
す。そうしましょう。
やっと、
ちょっと聴取率を上げていきましょう
ポッドキャストの聴取率、
ポッドキャストの聴取率、
ぜひ、じゃあ皆さん、
はい、
ワンチャー当たりますよ。
こちらにもお手紙ください、
はい、じゃあ1人しか来なかったらもう当たりってこと
ですね。そうですよ、
これはね、
確率高いですよ、
思ったよりも高いですよ、全然高いです、
はい、ということで皆さん、はい、お手紙お待ちしております。
お待ちします。
それでは良いお年をお迎えください。
薫堂
夏美の
心のままに。